さんレディオ。
はい、第34回トラさんラジオ始まります。ですね、始まりなのに言わせぜーぜー言っております。今日はですね、実はあの2時過ぎに、今日初めての食事をしたんですけどね、ラーメンを食べたわけなんですけど、いろいろあってですね、2時過ぎに3軒食べたわけなんですよ。で、またその後仕事をしてですね、7時半ぐらいからまた2軒いただくことになったんですけど、その2軒がまた美味しくてですね、いっぱい食べちゃったんですよね。でその後、9時過ぎにスタジオに来まして収録をしてるわけなんです。もうお腹がいっぱいでですね、なかなか喋れないわけなんですよ。こんなね、自己管理ができない人間もちょっといかんなという感じではあるんですけどね。もうお腹いっぱいで、もうベルトを緩めております。もうチャックすら下げております。ラジオで見えないんでお許しください。ちょっとお腹が苦しくてですね、大丈夫かなという感じではあるんですが、この日を逃してですね、収録を伸ばすわけにはいかないということで、第34回トラさんラジオ、行ってみたいと思います。となんか声も重いような気がしますが、よろしくお願いいたします。
はい、トラさんラジオ最初のコーナーは、今回はですね、私ラーメンジャーナリスト北島修一がお送りしております。大崎さんどうしたんだって皆さんご心配になさるかもしれないですけれど、大丈夫です。ただの食べ過ぎで、今もう隣の部屋にいらっしゃってね、今ちょっと休んでる間北島の方でつないでくれということで、初めてですね、こんな格好で皆様にお会いいたします。さて、私の今目の前にはラーメン総合研究所所長竹内慎さんがいらっしゃっております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。竹内さん、
はい、
早速なんですが、今回は怒るということで、
あらたったばい、
目の前ですっごい怖い顔してますけれど、一部の人はご存知の例のゴシップ週刊ゴシップ雑誌が、
はい、
ラーメンの記事を載せました。
そうですね、はい、
竹内さんから僕に電話がかかってきたんですよね、あれは。
そうですね、はい、僕頭きて誰に相談していいかわからないんで、うん、大崎さんと北島さんと、あとラーメン店主数名と、あと知り合いの出版社の方にどうしたらいいだろうというふうに聞いたんですけども、
で私はそれで初めて聞いたんですけれど、おそらくこれまでいろんな雑誌に出てきたラーメンに対する批判的な記事とか、はい、そのラーメンフリークを面白おかしく書いた記事などの中でも、
はい、
おそらく史上最悪。
そうですね、最低最悪の記事だったでしょうね。
具体的に、
はい、
確かどんな感じになってたか。
まずいラーメン店リストみたいなことで、有名店の限定なんですけども、はいはい、有名店のことを誹謗中傷すると、十数件記事を書いてるんですが、それの頭に僕と佐野さんが並んだ写真が載ってまして、
竹内さんと佐野さんがコメントしたわけじゃ、
いや、そういうふうにあたかも見えるんですけども、よく読んでみると文は全然違う人が書いてるし、僕らは何にも関わってるなんてことは一言も書いてないんですが、パラパラっと見ただけだと、なんとなく僕らが編集してるような感じに見えるように。
だってそんな写真使う許可なんか出してないでしょ。
いや、全く出してないですから。
問い合わせもしなかったんですよね、向こうから。
はい、全く来てないですし。
ひどいですね、
はい、で、ラーメン店の方も、その僕と佐野さんが乗っかってる方から写真を持ってきて
竹内さんと佐野さんの書いたラーメン本から、はいはい、写真を勝手に抜いてきた。
はい、それで記事を書いてるわけですよ。
それはやっちゃいけないでしょ。
それにもう 今ないようなお店とか休業してるようなお店の記事も載っかってたんで、
確かあの四ツ谷の高野の記事が載ってたんですよね。
そうですね、
高野って確か去年の11月に火事で営業停止してるから、はいはい、ここ半年以内で取材なんかできてるはずがないんですよね、はい、あれは。
ですからまあ、うん、過去に行ったことはあるのかもしれないですけど、うんうん、まあ、改めて取材したなんていうことは全くないだろうと、いうようなことで、まあ、最初、まあ、あるラーメン店主から僕はその話を聞いて、最初は俺も有名になったな、勝手に実家を使われるようになってなんて言ってたんですけど、いやいやだんだん記事読んでるうちに腹立ってきて、
そんなひどい記事だったんですか。
それでその記事のことを佐野さんに電話をしてファックスを送ったら、もう怒り心頭で、
ラーメンの鬼が本当の鬼になっちゃった、
いやまあ僕にとってはよくある風景ではあるんですけども、はい、あの非常に怒ってまして、で佐野さんは瞬発力があるんですよ、で僕の方はどっちかというとじわじわと腹立ってきて、割と陰湿にいじめるタイプなんです。
よくわかります、
佐野さんの方は瞬間違和感式なんですけど、後まで根に持たない
タイプ。あ、なるほどね、はい、確かにね、でじゃあ佐野さんがファーッと燃え上がっちゃったわけですね、怒りが、
はい、まあそうですね、あの日常茶飯事といえば日常茶飯事なんですけど、ただ怒り方がその、違いますからね、はいはいはい、筋が違うっていうことと、
それは作ってる人からしたらそんなにひどい表現されてたんですか。
そうですね、まあ僕らが読んでやっちゃいけないっていうキーワードは、まあラーメンなんて駄菓子みたいなもんだみたいな書き方とか、
駄菓子、
はい、あとまあラーメンのくせにこんなに騒がれやがってみたいな、こう要はラーメン業界全体を敵に回すような表現があったというのが一番腹が立って、あとお店の誹謗中傷は、まあその分かってればですね、本当に自分で食べて、はい、できちんともっとここをこうした方がうまくなるのにこの店はこうだとか、はい、塩の使い方が間違ってるとか、うんうん、そういうことなら分かるんですけど、そうじゃなくて、はい、全くのこう子供のなんていうの、トイレの落書きみたいな、そういう文章なんですよ。要はもうお水の匂いがするとかですね。
そんなのをね、するわけないじゃないですかね、はい、
だからまあそれ営業妨害にもなるでしょうから、
そうですね、
そこら辺のことをきちんとこれどうにかしなきゃということで、
待ってください、今までの話まとめると、はい、写真は盗用であると、はい、で文章はその根拠に基づかないめちゃくちゃであると、
はい、
でしかも店のラインナップからすると、はい、そもそも取材もしてないかもしれない、
はい、おそらくでまあラインナップから見てみんな超有名店なんですよ、でまあ僕も怒ったけど佐野さんがもう一発で切れまして、もう、そこの出版社に電話をして、
電話ですか、
とにかく出てこいと、
僕はまた佐野さん殴り込みにでも行ったかと思ったん
だけど、いやいやいや、もうとにかくすぐ出てこい というような形で、でまあ編集長とそこの編集部
の雑誌の編集長と担当者、呼び出した、
呼び出して、で、まあ、その時はもう佐野さんもある程度こうきちんと腹が座ってて、理論的にこう、これは違うだろう、これは違うだろう、これは間違ってるだろう、筋が違うだろうっていうような話で、僕はいつ手を出すかと思って僕が止めなきゃ
あ、佐野さんがね、
佐野さんがいつ手を出すかと僕は止めないとまた書かれちゃうみたいなところがあったんで、それはまあ、非常に冷静に対処してもらえて、逆に向こうの方もきちんと認めるところは認めるし、写真を盗用していたなんてことは編集長も知らなかったと。
編集長も知らなかった、担当は知ってたんですか。
いやそれはよくわからないですけど、要はその勝手にその文章を書いた人間がやったことみたいで、それは筋が違うというようなことで謝罪文をきちんと事後で書いてくれるっていうことと、それとまあ各お店に、佐野さんと僕とは全くこの記事には関係ないということと、まああと謝罪文としては 書き方に非常に偏りのあった書き方があったというようなことで、今日ファックスをもらって確認して、まあ、これだったらいいですよっていう話で、
じゃあ一応佐野武内としては今回はほぼ全面勝利みたいな、
まあ、勝利って言っても出ちゃったもんはしょうがないからもう取り返しつかないんですけど、まあそんな中ではまあ裁判にしてぐちゃぐちゃになるとかそういう話じゃなくて、まあ一応きちんと話がついたんで、まあある程度良かったかなっていうのが気持ちですけど、であとはまあ知ってるラーメン店には電話してこんな記事が載ったけど僕謝罪文が行くんで、あのよろしくお願いしますっていう話をしました。
じゃあまあクローズとしては一応泣き寝入りに比べたら随分すっきりした格好には
そうですね、
なりましたね。
大崎さんも怒ってましたからね。
いや、やっぱり大崎さんと竹内さんと佐野さんを怒らせちゃダメだよと、
まあ一応ラーメンを愛してる人間にとっては許せない記事でしたからね、
真っ当な批判ならね、はい、ちゃんと食べて、はい、その上で例えばサービス悪いとか、はい、なんか態度に問題あるとか、はい、言ってくれるのはね健全な批判はすごくありがたいことなんだけど、それほとんど根も葉もない誹謗中傷だったじゃないですか、
はい、そうですね、で佐野さんの方も、うん、俺のことを悪く言うのは何書いても別にいいと、うんうん、だけど、うん、俺の顔を使って人の悪口を書かれたんじゃ、うん、俺はかなわん、
そうですね、わかりました、はい、じゃあ今後もラーメンの健全な発展のために、はい、大魔神佐野武内、怒るべき時は怒るということで、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
はい、今回はですね、麺屋つげのご主人であるつげさんをお招きしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
つげさんというぐらいですから、そのお名前を店名にしたっていうことなんですよね。
はい、そうですね。
ただ名前とお店のあの字が違うんですよね。なんか意味があるんですか、思惑があったとか。
そうですね、やっぱり本名からちょっと、
変えたかって、
ちょっと変えたかったですね。
つげさんってあの作家かなんかでいましたっけ。つげさん、つげさんってなんか有名な方いらっしゃいますよね。
ああ、そうですね、漫画家の
漫画家でしたっけ。つげ、ね、義明さんでしたっけ。
義原さん、
義原さんでしたっけ。関係はない、
関係
は
ないですね。
関係ないですね。字はあのつげさんと同じ字ですかね、名前は。人も確か難しくてひらがなを使ってるんですよね。
多分一緒だと思います。
まあ、先ほどもちょっとお伺いしたんですが、店名ひらがなにすればよかったなって始まりましたけどね。
なかなか読みづらくて申し訳ないです。
今都の芸と書きましてね、つげさん、はい、お店ですから、はい、麺屋つげっていう感じですよね、うん、確かにひらがなの方がよかったかなという感じもしますが、、はい、まあ、ちょっといろいろお聞きしていきたいと思います、
はい、よろしくお願いします。
まずはですね、あの ご出身なんですけれども、はい、あの出身によってですね、やっぱりその潜在的なラーメンというのは変わってくるかななんて思っておりましてですね、はい、結構ご出身聞くことが私の場合多いんですけれども、つげさんはどちらのご出身なんでしょうか。
生まれはですね、福島県の白河市。
お、白河ですか。私と同じ県ですね。私は会津で、私北方ラーメンで育ったんですけどね。
あ、そうですか。僕はじゃあ白河ラーメンで、
白河ラーメンで育って
ます、ね。まあ、当時はそんなに騒がれてなかったんですけどね、まあ、
そうですよね、あのご当地って言われましたのは、まあ、あのラーメン博物館とかで来てからのぐらいですよね。
当たり前にありましたからね、ラーメン屋。
そうですね、普通にあって、まず だいたい地元の人が、白河の人が白河ラーメンなんてあんまり呼ばないじゃないですか。普通にラーメンですもんね。やっぱ結構食べてらっしゃったんですか。
1日1回ぐらいは食べてましたね。
じゃあそのつげさん的には、基本的にはラーメンっていうのはああいうタイプ、手打ちのみたいな、
そういうのが好きです
ね、醤油のすっきりなタイプっていう、そんな感じだったんですね。いつ頃東京の方には出てこられたんですか。
中学ぐらいからですね。
中学ぐらいから、あ、じゃあ割と早めにもう出てきちゃったわけですね。
そうです。なるほど。
それで、まあ、あの店出す前のですね、いきなり飛ぶんですけれども、はい、どんな例えば修行とかっていうのはされたんでしょうかね。
修行、そうですね、まあ、何人かの仲間と一緒に、
はい、やってたこともある。
やってました。
あ、そうなんですか。はい、それは
あのお店の名前とか言っちゃってもいいんでしょうか。
いいと思いますけども、チャーシュー屋っていう、
チャーシュー、あ、門前仲町、はいはいはいはい、
門前仲
町、大門とかにもありますね、
あの辺の人たちと一緒にやってまして、
あそこって最近なんかその経験者とかがいろいろお店出したりしてますね。
そうですね、行
徳の方のエジソンとか、四谷三丁目の高野とか、
そうですね、
あの辺の人たちと一緒だと思うんですね。
です
あ、なんかだんだんこう分散してるというか拡大してるというか、
まあ、広がればいいなと思うんですけどね。
じゃあその辺の人たちがそのチャーシュー屋とか、私ねチャーシュー屋結構うまいなとか思ってたんですけど、あの味を作ってらっしゃったんですかね。
そうですね、
今はもう大丈夫なんでしょうか、チャーシュー屋の味は。こんなこと聞いても怒られちゃいますけどね。
まだ残ってますからね、
お店ありますからね。いやほら突然あの味作ってた人が辞めちゃったりして味が変わっちゃったなんていうケースたまにありますからね、そうなっていきますよね。
そこであの、まあ、師匠というかね、うどにしさんっていう方にいろいろお世話になっていろいろ教えていただいて、
は
い
は
い、
あ、その師匠という方は今どちらに行ってるんですか。
あの南行徳のエジソン、
あ、エジソンに行った方が、あの師匠さんなんですね、その方にじゃあいろいろ教わって、そのラーメンのベースというのが出来上がったわけですね。エジソンさんと同じようなラーメン、
いや全く違うんです
けど、あ、これ全く違うわけですね。いや、じゃあ根っこの部分とか、
そうですね、
ラーメンを作る
精神的な部分
ですね、
支えですね、
その辺の師匠ということですね、
そうです。
その後じゃあ独立したんでしょうか。
実はその前に、
その前になんかあるわけですね。
有名店に一度、
有名店
1年ぐらいはいたんです
ね。あららららら、有名店と言われたらちょっとね聞きたくなっちゃいますけどね。
まあ
先ほどちょっと打ち合わせをしたらですね、この有名店は内緒だということで、
ちょっと
言うと、なんで内緒なんですかと聞いたらですね、その有名店の味と全然違うからっていうことなんですよね。
そこでもやっぱ精神的な修行、
あ、精神的な修行で、鉢巻きかなんか知ってたんですか。
あ、そうですね、白い鉢巻きかなんか。
どっちかっていうと体育会系みたいな雰囲気、
ヒゲを生やした感じで、
あ、ヒゲを生やした感じですね、はい、もう頑張れみたいな、
そうですね、
もうスープはカンカンかけみたいな、そんな感じですかね。
はい、
まあ、そういう肉体的というかそういう部分で学んだものはあったということですね。
もちろん大変勉強になりました。
なるほど。でその時のスープの取り方とは全く違う形でお店を出したと。
そうですね、
いうことなんですね。
オリジナルで、
なるほど。でお店を出すにあたってですね、そういう目指した味とかっていうのはあるんですか。あるいは参考にした味、もしくはその子供の頃こういうところで食べてみたいな。
まあそうですね、いろいろ、まあ、生まれて今までのことがこう混ざったというか合わさった感じで今の味になったと思うんですけども、
菅さんの人生の総集編みたいな感じですね。
そうですね、まあ、
言葉で言うとどんなラーメンなんですか、今お店で出してるラーメンっていうのは。
具体的にですか。
はい、例えばその材料で言うと豚と鶏と、
あ、まあ、非公開は非公開なんですけど、
あ、非公開なんですか。じゃあ非公開の部分をですね、ちょっとだけ豚と鶏と
豚鶏魚をうまく混ぜた感じですね。
うまく混ぜた、全然非公開じゃないですか。
野菜もちょっと、
野菜も入ってる、これ全然非公開じゃないっていうか、それだけじゃスープ作れませんから。
そうですね、
まあ、逆に言うとスープはみんなそうだっていう感じはありますけど、ほんで、寸胴で合わせるダブルスープっていう話ですよね。
そうですね、そうです。
これ非公開なんですか。いや、これからですね、雑誌とかテレビとかどんどん取材が来た場合にですね、あんまり非公開が多いと取材にならなくてですね、
そうですよね、
結構カットになっちゃったりすることもあるんで、
わかりました、
あの、もし来た場合にはどこまで紹介するかっていうのを整理しておいた方がいいかもしれないですよ。
わかりました。
あと食べる側がですね、なんかこうやっぱイメージできるようなものがあるのとないと、ないのとではですね、やっぱ結構違ってきますので、
はい、
あの、例えば、いや、うちは取材拒否ですから、そういうのは一切お答えできませんでも徹底しちゃうとか。
そうですね。
そういう方法もあ
ると思います。そんなことはないんですけどね。
あとそのじゃあ逆に言うとこの抽象的な意味での、そのラーメン、まあ、最近時代的にはそのインパクトのあるラーメンっていうのが非常になんていうのかな、その短期で短い期間でこうガッと人気になるんですけども、
今時代的にはやっぱりそういう時代ですけども、
そうなんですよね。私さんが目指したのはどうなんですか。
はい、全く逆の
逆で
パターンで、
もう時代の逆走してるわけですね。
はい、特にインパクトはないんですよ。でも一杯の中にその旨味というかそういうのを全部入れて、バランスで勝負してますね。
なるほど、優しい味だけども毎日食べたくなるようなラーメンと、
そうですね、そこを目指してますね。
あ、バランスを取ってるわけですね。まあ、確かにですね、私もあの言われたから言うわけじゃないんですけれども、もう私もすでに食べておりましたお店のラーメン。
ありがとうございます、
目立たないように下向いていつも食べに行くもんですから、柘植さんも気がつかなかったみたいなんですが、あの、実際ですね、あんまり特徴ないな、どうやって寅さんに書こうかなとか思いながら、 でも食べ終わるとあ美味しかったなって感じなんですよ。
そうですね、
不思議なラーメンでしたよね。
不思議といえば不思議なんですけど、
あの特に本当に天使が前だから言うわけじゃなくて、美味しくないわけではないんですよ、むしろ美味しいんですよ、でも文字にするのがなかなか難しいと言いますか、
それは言えますね、僕も説明するのがすごく難しいです
そうですよね、だからいろいろ説明がちょっと非公開なんて言葉になっちゃったわけですね、なるほど。じゃあまさにその目指してる味が今ブログなんかでも、
はい、
行きました、でもなかなかこうちょっと書きにくいんですがっていうか特徴がないんですが、でも美味しかったですなっていうブログの感想が非常に多くて
ですね、それでいいんですよ、美味しいから
それでいいわけ
なんですよね、
そうですよね、また来てもらえるかどうかなんですよね、本当、ね、近くに来たら寄ってくださいねって感じですよね、
そうなんですよ。
あ、ちなみにお店はどちらの方に、
ですね、
最寄り駅は
都営新宿線の岩本町ですね。
岩本町、
はい、
岩本町だと秋葉原からも歩けるぐらいの感じなんですか。
秋葉原、神田、
神田
ぐらい、黒町、
あ、黒町、あ、結構いっぱい歩けちゃうわけですね。でも一番近いのは 岩本町から3分ぐらいと、
はい、そうですね、
なるほどですね、なるほど。メニューはどんな感じのものを用意されてるんですか。
日本柱で一応醤油、塩、
あ、醤油ベースと塩ベースということで、実は私はですね、醤油がメニューの左側に書いてあって塩が右側に書いてあって、
はい、
まあ、基本はこれは醤油じゃないかなと思って醤油食べたんですけどね、つげさんのおすすめ
は塩なんです
よ。塩なんですよね、それが先ほど聞いたらですねやられたなって感じで、もう一回行かなきゃいけないなというね、やっぱ店主のお店のおすすめっていうのはね、もうこれは食べなきゃいけないですからね、やっぱ塩を食べに行かなきゃいけませんね、は
い、
まだ行ってない方はですね、ぜひ塩を食べに、はい、塩を狙って行っていただけたらと思うんですね、
はい。
でなおかつなんかチャーシューと味玉も一生懸命作ってらっしゃるみたいで、自信作と、
全てやっぱり、手作りで
手作りで
かけて、
あ、そういえば先ほどスープの方も基本的には天然素材ベースで、
そうですね、
まあ、化学調味料使わないとは言わないけれどもと、
もうほとんど使ってないです、
ほとんど使ってないけども大体天然素材 で麺は
99% ぐらいですね、本当に実際、
あ、 99% ぐらい天然素材 で、はい、で麺がまたこだわってて、内膜
100%
です、内膜 100% ですか、すごいですね。
つけ麺も、細麺の方も内膜 100%、
あ、つけ麺と普通のラーメンとは麺を変えてるんでしたっけ、
変えてるんですね、
でつけ麺の方が細いんですか。
つけ麺の方が太麺です。
あ、つけ麺が太麺で、はい、普通のラーメンが細麺、
はい、
両方内膜で、
はい、
あ、なるほど。そしたらつけ麺も食べに行かなきゃいけないじゃないですか。
そうなんです。
つけ麺も塩醤油、
両方食べてく人もいますけどね
あ、そうなんですか。つけ麺も塩醤油あるんですか。
え、どっちもできます。
あ、そうなんですか。と全部で4種類、ベースは4種類なんですね。
そうですね。
あ、なるほど。
まあ、あと季節もので味噌をやったりとか、
限定メニューとか、
担々麺をやったりとかしてますけどね。また夏場になりますと今度冷やしが出てきたり。
なるほど。まあ、そうしたあの時期的なものはあの、携帯ホームページ作ってらっしゃるみたいで、そちらの方を見ていただければいいということですね。
はい、
じゃあこれトラさんラジオの方にリンク貼っておきますので、
はい、よろしくお願いします。で
なおかつその携帯ホームページを見るとその手作りの味玉、もしくは、まあ、手作りの飯っていうのは変ですけど飯か味玉がサービスになるということですね。
そうです、
うん、これいいですね、
はい、
ぜひ食べに行く際はですねその携帯ホームページに持っていただいて、食べにいただければと、
はい、よろしくお願いします。
じゃあ最後つげさんの方から読者にメッセージを
僕は
言っていただいて、はい、最後にしましょうか。
はい、まあ、毎日食べられるラーメンを目指してますんで、近くに寄りましたら、はい、ぜひいただきたいなと思います。
はい、
よろしくお願いします。
はい、今日は麺屋つげのご主人つげさんに来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
今回はラーメンジャーナリストの北島周一さんをお迎えしました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いつもテーマをいただいた 3件というのをですね、はい、ご紹介いただいてるんですが、はい、今回北島さんの方ではどんな3件をご紹介いただけるんでしょう。
あのですね、はい、ちょっと邪道なんですけどね。
変化球で。
変化球で。今回はあの餃子の美味しいラーメン屋さん。
餃子の美味しいラーメン屋さん。
はい。
餃子の美味しい中国料理店だったらいっぱいありますけどね。
この間、実は団中さんの餃子特集に、
はいはい、餃子特集、
はい、声をかけていただきまして、
それってすごいことですよね。
いや本当に嬉しい話です ね
だって北島さんはラーメンジャーナリストっていう肩書きじゃないですか。
そうなんですよ。
フードジャーナリストに変えてもいいぐらいですよね。
いや、ところが依頼は餃子の美味しいラーメン屋さんを教えてくださいだったんで、まだ 片足半分ラーメンなんですね。なるほどなるほど。
餃子の美味しい店じゃなくて、はい、餃子の美味しいラーメン屋さんを紹介してると。
そうです。
いい依頼じゃないですか。
もうそれであの僕の日記を読んでる方は分かったと思うんですけど、一時期なんだかやけにラーメンと餃子って食べてました。
食べてましたね。私も気がつきました。はい、あの超ラーメンナビの速報を見て、はい、むむむこれおかしいぞもしかして北島さんこうこうこうなんじゃないですかと割と予想当たってましたけどね、
うん、そうですね、大体当たってるんですね、
結構食べてましたもんね。
そうですね、そんな中であの初めて食べた店とか、改めてまた再食してみて、美味しかった店、それを今回3軒ご紹介しようかなと思いまして、
まあ、紹介いただく前にですね、はい、あのラーメンってやっぱ書き慣れてるじゃないですか、
はいはい、
でも餃子を文字で美味しさを伝えるって結構難しそうですよね。
難しいですよ、ラーメンなら、ある程度食べる順番に、はいはい、スープをすすって、はい、麺を食べて、そのマッチング、相性を見て、それからチャーシューという順番にいけるんですけど、
はいはいはい、
餃子って基本的に一口パクッと食べたところで、美味しさとか全部入ってくるじゃないですかそれをもう一回分解し直して表現しなきゃならない。結構難しかったですね。
じゃあ3軒ご紹介いただきますけれども、はい、まあ、ラーメンのことだったら大概みんな知ってるようなお店だと思うんで、じゃあそこの3軒の餃子の美味しさっていうのをちょっと紹介していただけますかね。
ああ、なるほど。お店の名前言わ
ない。もちろん、いや、もちろん言ってもらった方がいいですよ。はいはい、じゃあ1軒目、どちらになりますでしょうか。
これは中延にあります。
中延と来たらもうあの店でしょうね。
東林
の餃子。なしなしありありのお店ですね。
そうです。
まあ、ラーメンについてはまあちょっとじゃあ触れずにおきましょうか、じゃあ餃子1個あそこ今300円でしたっけ、
ね、2個で525円ですね。
2個で525円、はい、ということは1個、まあ、消費税別とすると1個250円の餃子なんですね。
そうですね、
ここまで単価の高い1個単価が高い餃子も珍しいですよね、
珍しいですね、ラーメン店の餃子としてはすごく珍しいですね、はい、
ちなみになんで250円もするんでしょうか。
あれね、やっぱり手間かかってるんですよ。
手間がかかってる、
はい、あのまず皮が手打ち、
皮が手打ちですね、
あそこ麺も手打ちで、
麺も手打ちですからね、
皮も全部 手ごね手延べ、
はいはい、
で普通あの餃子の皮って生地小さい団子みたいな生地を麺棒で伸ばすのを、
はい、
あそこはラーメンと同じく生地まず全体を伸ばして型で抜くんですよ。
あ、なるほど、はい、なるほど、
でその皮自体がすごく柔らかくって、はい、でもコシがあって、
あ、
であそこ中身が、餃子の中身が豚肉じゃなくってシャモなんですよね、
シャモ、
そう、鶏餃子なんですよ。
あれ、私の印象はなんかエビを使ってた印象
も
ある。
エビも使ってます。
エビも使ってるわけですね、はいはい、
そのシャモとキャベツのあんにぶつ切りのエビを 2,3 個入れて巻くと。
なるほど、もう贅沢極まりない餃子ってことですね。
あれね、作ってるの見て初めてわかります、手間かかるし素材にお金かかってるし、
まあ、1個250円でも全然問題ないなと。
いや、もう安いぐらいだなと思って、ボリュームありますしね。
これを食べずに餃子は語れないんじゃないかぐらいの
勢いですかね。結局編集の方は餃子の専門店とか中華料理店とかいろんなとこ取材行っていろんな餃子見てるんだけど、ここの餃子は本当にユニークだ、美味しいってびっくりしてましたからね。
あの団中の方はあれらしいですね、なんか候補店を挙げると、全部食べに覆面で食べに行った上で、その紹介するお店を決めてるらしいですね。
そうです、あのこの前言われてたのは、創刊以来乗ったお店は全て編集部員が誰か食べに行って
る。もちろんあの乗ったお店だけじゃなくて、その乗せるために食べてるわけですから、
そうです、
落としてる店もたくさんあるってことですよね。
そうですね、僕も今回出し、10件か15件出して採用されたのはやっぱり 3,4 件って感じですから。
あの普通の、まあ、こいつあれなんですけどね、なんか依頼を受けた時には10件ぐらい出して、あの場所的なね、選択とかしながら、
じゃあ、
このうちのこれとこれとこれにしときましたからぐらいの感じの、
結
構あるんですけどね、団中はそれを全部食べるわけですね。
やっぱり食に対するこだわり方っていうのは一番すごいですね。
さすがですよね、
もう業界一だと思いますよ。
じゃあそんな中で2軒目は、
2軒目はですね、渋谷にあります老舗の喜楽、
喜楽、これはすまましも、実はラーメンしか記憶はないですけどねここの餃子って美味しかったんでしたっけって
これがですね、あのオーソドックスな中華の餃子なんですけど、これがあのラーメンと組み合わせたりチャーハンと組み合わせたりで、なんか 妙に美味しいんですよ。
あ、やっぱ歴史が物語る餃子なんですかね。
結局そのなんて言うんだろう、長いこといろんな人が食べてもらってるうちに、はいはい、やっぱり角が取れ丸くなって、極端に何かが出てるわけじゃないんだけど、ストーンと入っていくような、
どうですか。それはちょっと私も見逃してます。私もね、結構餃子好きなんですよ。でもね、気楽の餃子もしかしたら食べてないかもしれないですね。
いや、ああいうその老舗の、もうラーメン店の餃子っていうのは
馬鹿にできない。
何かある。
ああ、なるほど。逆に生き残ってる強さが何か存在するわけですね。
何かある。それがなかなか言葉にはしにくいんですけれど、
麺とかだともちもちでみたいな、そうなんですよね、言えますけどね。
だからあの今回餃子の記事書くときに、僕自身はその一番一般的な肉汁がじゅわっと出てくる、
この表、まあ、餃子はありますよ ね、 そ う、 すね、そういう表現が。
その表現をわざと封印して書いたんですよ。
あえて使わずに。なるほど。それ結構苦労したんじゃないですか。
でもそれぐらいしないと、ね、海鮮山鮮のライターがいる団地の中 で、ね、文章としてその際立たせることができないと思ったんですよ。
なるほど、じゃあそんな中で、はい、3軒目はどの店を選んだんでしょう。
3軒目は喜楽にちょっと近いですね、新鮮にあります砦から。
砦が来ましたか。
はい、
うーん、ここはね、一回は食べたことあります。
あるでしょうね。あそこはもうみんなご存知のように、はい、博多一風堂出身のご主人の店ですから、はい、
そうですね、
当然のように博多一口餃子が出てきます。
そうですね、
はい
はい、
でこれまた一風堂からの、多分伝授じゃないかと思うんだけど、餃子にはちょっと珍しい柚子胡椒がついてきますね。でその酢醤油みたいなタレと柚子胡椒、つけてもよし、つけなくてもよし、ラーメンと合わせてもよし、ビールと合わせてもよし、
これはあのいわゆる羽と呼ばれるのはついてましたっけ。
羽は
つけてなかったですかね、
はい、いわゆる一口餃子ですね。
餃子の中身的にはどうなんですか。その特徴的なもの、今聞いた話で柚子胡椒となんかタレの方は確かにうーんと思いましたけど、
いや中身自体はね、おそらくその、豚肉と野菜だと思うんですけれど、はいはい、そのやっぱり一口で全部皮から、あ、肉から、
はいはい、
タレから全部一口で完結しちゃうものですから、
ガブリといけちゃうわけですね。
そうですね、ガブリというかパクリという感じで、
パクリと、
ね、餃子っていうのはあの何かだかその西の方に行くにつれてちっこくなるわけです
よ、なんかそんな感じみたいです ね、
まあそれの到達点という感じで、
あの博多ってみんなあんな感じなんですかね。
確か鉄鍋餃子っていうものも
ありましたね、
あるみたいですけど、でもやっぱりしっこいものが多いみたいですよ。
なるほど、なるほど。じゃあそれをもう踏襲してるわけですね。
そうですね、はい、
じゃあ今度砦に行った時、あるいは喜楽に行った時も、まあ、通りには何回かもちろん、
そうですね、もちろ
ん何回かっていうよりむしろ行った時には餃子食べるような感じがするけども、喜楽とか砦も、ね、餃子食べに行かなきゃいけませんね。
なかなかその隠れた名店というか、
これ聞いてる方も多分この2軒は食べてない人がもしかしたら多いんじゃないかと思いますんで、餃子ジャーナリストである北島さんおすすめの餃子の美味しいラーメン店、中野にある東林、渋谷にある喜楽、新鮮にある砦、この3軒でぜひ餃子も食べてほしいということですね。
そうですね、ぜひよろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、第34回トラさんラジオ、無事なのかどうか分かりませんが、終了いたしました。2時間ぐらい経ったらですね、私もなんとか少しは元気が出てまいりましたけれども、ラーメンでも食いたくなってきたなって、んなことはないですけどね、少しは消化したかなという感じです。今回は、ラーメンナレーターの北島俊一さんにちょっとお手伝いいただきましたけれども、ね、皆さんのご意見をちょっとお伺いしたいなと。いけるじゃないかということであればですね、もうあの一回おきぐらいに依頼しちゃおうかななんていうふうに思っております。まあ私もなかなかあの忙しくてですね、スケジュールブッキングするのがなかなかこう大変になってきます。私のスケジュールとですね、ゲストの方のスケジュールとスタジオの空き具合を見ながらですね、スケジュール調整しなきゃいけないんで、これが結構意外と大変なんですよね。2つ一致するのは割とすぐ決まるんですよ。3つをですね一致させるのは意外と難しいなって感じでね、この辺をうまくやれれば北島さんがどんどん生きればですね、月3回に
復活できるんじゃないかななんて思ったりしておりますけどね、もうちょっと様子を見ながら竹内さんにもナレーションというか MC やってもらったらどうなるかなとかね、なんかいろいろちょっと考えております。私がいかに楽できるかなんていうことを考えながらやっておりますけれども、そんな感じで第34回トラさんラジオ、次回は5月の10日を予定しておりますけれども、ゴールデンウィーク明けですね、ゴールデンウィークまた今回はいっぱいラーメン食えるといいなという感じですけどね、どんな話ができるのやら、皆さん楽しみにお待ちしてください。第34回トラさんラジオでした。どうもありがとうございました。